このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。
山口です。
こんにちは、武田幸男です。
ですね、始まりましたが、この前は66自己紹介もせずにいきなりやってしまいましたけれども、
ねえ、誰、この人たち
ってみんな思ったでしょうね。さも知ってる風に僕らはお話を始めてしまいましたが、
そんな知られてへん、
ねえ。はい、今日は
山口さんも知られてるか、
いや知られてないでしょう、はい、どこの山口みたいな感じだったと思いますけれども、
ちょっと自己紹介ね。
そうだね。今日はしっかりしたいと思いますけど、はい、もう何しろ今日は8月の15日の週ですからね。はい、暑いですね。
もう暑い。暑いったら本当に ね。40度を超えるところがもうあちこちで出始めちゃってますよね。
すごい梅雨が
いかがですか？
長かったんですよね。遅れまして梅雨明けが、
ね、強烈な梅雨だったね。また、ね、
で梅雨という、終わった途端にドンと暑くなって。で、相変わらずコレラは居座ったままで。
コレラ
じゃない、コロナだ。
あいつらだね。
コロナだ、間違いました。コロナだ、
はい、
うん、居座ったままで、うん、ね、お盆なのに帰れないという。帰らないでちょうだいか。
そうですね、私なんかもともと大阪だからね、もともとベターと言ってるんですけど、いつも帰ってらっしゃるんですか？
いえいえ、帰ってないです。
まあ、帰ってきはるんでしょ、もう山口さんとかに。
こっちに来てもらってます、僕の場合は。親がね、
来てもらえないね。
もともとは僕は九州なんですけどね、なんで、帰れないお盆を過ごしている方が多いんじゃないかと思いますけどね。皆さんじゃあ代わりに何をされるのかなって。多分近場が結構にぎわってるんじゃないかと思いますよ。
でも暑いしね、
暑いから涼しいところを求めて近場で、皆さんいろいろ考えられるんじゃないですか。
山口さんはアウトドアしてるんでしょ。
アウトドアね、アウトドアっていうんですかね。僕の場合は畑ですけどね。
アウトドアだ、この暑いのに。
畑喋ったら長いですけどね。まあ、喋ったら長いですけど、これはまた次のコーナーに。
あ、そうなんですね。
送っておきましょう。はい、ということで、
農作業をしてる人ではないんですよ。でも山口さんね、自己紹介もありますが、
自己紹介はその次にあります。はい、
はい
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
お願いします。
では改めまして、我々の自己紹介をさせていただきたいと思ってるんです。
はい、
じゃあまずレディーファーストで。
はい、レディーですって、はい、武田幸男と申します。ホームページの方にはね、消費生活アドバイザー武田幸男ということを書いてあるんですけど、消費生活アドバイザーというね、資格を持っておるということなんですが、私も、視覚障害です。中途の視覚障害で、今から20年ぐらい前にも網膜色素変性症で、分かったのはね、もうはるか昔に将来そうなるよって言って、ゆるくゆるくゆるくゆるやかに悪くなってきて、今はもう左があんまり見えなくって、右側もまあ調子が良かったら、もう視野がね1度とかそういう、そんなもう何度って言ったら米粒ぐらいとかって言われる、それぐらいの感じですね。でおりますが、はい、もう元気はつらつ、なんかジュース飲んでるわけでもないのに、ね、そんな感じですよ。
視野狭いってのは暗いんですか？暗くはない、
薄暗い、
薄暗いのか、
あのね、 どんな見え方ってよく言われるんだけど、沼の中にいるみたい。だから沼の中にいてるみたいだから、
私は沼の中でめっちゃ明るいね。
めっちゃ暗いな。だから沼の中の私はハスになる、なろうと思って、だから沼の中に抱いている真っ白なハスのようにピカッと光ったのね。
地下にレンコンがあるってやつですね。
はい、そんな感じで、はい、モットーはね、キラキラが見えなくなっても自分がキラキラしていいよっていうのがモットーでね、研究しておりますよ。
いいように自己紹介しましたね。で、あの消費生活アドバイザーっていうのは、うん、食べていけるための資格なんですか？
食べていけるための資格
ではない。
食べてい
それでは食べてない。
それでは食べてないけども、食べてる人はもちろんいっぱい、
いるんですか？
あのちょっとイメージしてもらうとよく分かりやすいのが、行政なんかの消費生活センターでお仕事をされてる方とか、はいはい、企業とかのお客様センターとかね、はい、商品管理とかね、あの商品を作ったりするところにいらっしゃる方はこの資格を持ってる人が非常に多いし、
そういうことにつながる資格ですか？
そうですね。この資格、消費生活アドバイザーか何か、あの同じような似たような資格が2つある、あと2つあるんですけど、どれかを持っていないと働けないよっていう部署がいくつかあるとかね、そんなところも会社もあったりとか、
うん、で武田さんの場合はどんな風に使ってるんですか、この資格？
私は別にあの使ってなくて、私はあの特に資格を活かしてるというよりか、うんうん、あの企業の方にね、うん、やっぱりあの何資格を持ってるとそういう方々との横のつながりができるので、はい、そういったあの企業の方に視覚障害者の声を伝えるようなことを、ずっと10年ぐらいかなやっていまして、
企業さんが商品開発するときとか、うん、サービスの仕方をするときのにアドバイスしてるわけですね。
とか、そうですね、あの視覚障害者の声の方に声をかけて、そういうワークショップをして、あのニーズを伝えたりとか、うん、させてもらってます。
なるほど。
消費生活アドバイザーっていうふうなことで考えると、そうですね。
なるほど。
まあ、普段はあの日本ライトハウス情報文化センターというところで、
そちらもちょっとちゃんと説明して
こそこそ言わずに、
うん、もっぱらそっちの方が有名じゃないかなと。
そんなこともないと思うんですけど、日本ライトハウスね、情報文化センターの、サービス部ですね。パソコン Q&A だとか、パソコンとか IT 機器 iPhone とかね、ああいうものの、ね、使い方の講習とか、そうですね、お電話個人講習もしてますし、お電話での、対応なんかもね、あ、この声聞いたことあるわと思ってるかもしれませんが、そんなこともさせてもらったりしていて、あと一番多分出てくるのは、近畿ビジョンサポートというね、NPO ですね。私とかね、こういう当事者であるとか眼科関係の方、あと社会福祉法人とかね、ああいうこういう、福祉関係の方、山口さんもですね、はい、もう、はい、あの一緒にとか心理カウンセラーの方とかね、一緒に、うん、あの NPO をやってまして、近畿ビジョンサポートって言います。で、あの見えない見えにくい人のね、あの生活がね、もうちょっと、生き生きと暮らせるようなね、社会になるようなことが何かできないかなって言って、これはボランティア活動なんですけど、これは結構まあまあ展示毎日さんとかでもね、よく取り上げられたりしたりして、露出度はあるのかしら。
某新聞社でも表彰されたことありましたね。
あ、そうですね、ありますね。あの市民の社会福祉賞なんかいただいたりとかね。
もうだいぶ長くなりましたね、
あれ。そうですね、10年目の時にいただいたから、もう結構ね、某っていうかね、産経新聞来たのね、
はい、
いただいたりとかもしていますし、ね、あの他の団体さんなんかとネットワークを取りながら
ということで、
いろんな、まあ、あのドクターとかね、あの、うん、なんか医師会との連携を作ったりとかね、もう学校とかね、はい、そういったところの連携作りをしたりとか、そういったことなんかも一面やっている、はい、ということですね。
はい、ありがとうございます。
山口さんに回しましょうか。
はい、もうあのいっぱい聞きすぎて分からなくなってきましたいろんなことやってますね。
そうですね。
はい、で私もじゃあ、私、年秘密ですが、結構いい年で
いい感じの年かね。
いや、そうですね、うん、で、大分生まれですね。で、学生の時に関西にやってきまして、うん、そのまま関西に居ついておりますが、仕事柄全国をうろうろ、することが多いです。 まあ、あのどんな仕事なのかと言いますと、一番代表的なのはやっぱり拡大読書機かな、まあ、最近はあの拡大せずに読み上げたりとかいうタイプも増えてまいりましたけれども、そういう視覚支援機器といわれる機械を、もっぱら全国に紹介するのが今はメインですね。昔はあの自分で企画して、製造して海外に輸出してみたいなことまでやってましたけど、ちょっと最近そんな元気はないですね。もっぱら出来上がったものでいいものを、日本に合うものを選んで持ってきて、それを、普及させるような仕事をやって。
日本製にしてるんでしょ。
日本製にしてないです。
じゃないですか。入れたりとか、
日本に合うようにアレンジするところをやってます。
だって英語だもんね、みんな。
そうですね、もうマニュアルからまずね作らないといけませんけどね。そういう仕事をしておりまして、で私よく行くのは、今勝手に担当自分で決めたのが北海道と東北と、沖縄と
遠いとこが好きなんですね。
はい、
近いとこね、
遠いほどあのお酒と料理が美味しいと。
そうだね、近いとこはね日帰りとかつまんないですもん
ね。ところがね今ねどこもね出張できないんですよ。兵庫から行くって言ったら、関西から来ますかって言われちゃうんで、私今もうこもってまして、最近2つ目の顔が YouTuber ですね。
私言うの忘れてた。私もやってるけど、
ね、そうですね。再生回数僕が負けてますけどね。本数は僕の方が今もう勝ったかな。24、5本目だな。ちょっと長いんですよ1本ずつが。こんなの最後まで聞かないよなと思いながらも、つい最後まで喋ってしまうということです。はい、ということで YouTuber の顔も持っております。
私昨日あの首脳訓練士さんの勉強会で紹介しましたよ。見る聞くテレビ、見る聞くチャンネル、
ありがとうございます。
新製品とかこちらでチェックしてください。
はい、ありがとうございます。はい、もうぼちぼち今度はちょっとざーっと一通り商品紹介終わったので、次はこれとこれはどっちがいいのとか、ちょっと怖いテーマまで入っていった方がみんな面白いんだろうなと思ってます。はい、昨日なんかの、読み取るタイプの機械はどうして裏の文字まで拾って読み間違うんだろうみたいな質問が来まして、なんでかなと。スキャナーだったら人間の目ではほとんど気にならないのに、うっすらと裏の字が見えてるだけなのに読み間違いの原因になると。
ね、いいね。
要するにね、カメラってね焦点深度がね深いんですよ。表面だけじゃなくて紙の裏の距離までピントが合っちゃう。
なんか私今シミまで見えるんやろかと思ってドキドキしちゃったけど
いや本当に同じ原理ですね、
っていうことですよね。お肌を写したら
そういうことなんです。
カットしてシミ
じゃないかなと思いますよみたいな話をコメントで返しておきましたけど、
そうなんですね。どうにかならない、そういう時はぼかすんですか。いやいや、
それははっきり分かればそれ用にまた対策ができるはずなんですけどね。ということでございまして、で残りお話できるかな、もう一つの顔は、最近は農夫です。
楽しそう。
まあ、朝晩水やりに行って。
今年どうなんですか、取れるの。
それはねもう今年 やりがいバッチリですよ。なんせ野菜が高いでしょ。もう梅雨が長かったので野菜が高くて、なんか、レタスは日頃の年の 2.5 倍ぐらいなんだそう
ですね。レタスまで作ってるの。何を作ってるんです
か。レタス使ってない、作ってないですけどできたものしか食べませんけど。
本気じゃん。
今年はもうたくさん作ったのはトマト、インゲン、枝豆、トウモロコシ、ナス、キュウリ、スイカ。
スイカも。
はい、
スイカ取れたんですか。
取れましたよ。
でっかいの。
いや、あの中玉っていう種類を作りましたので。
ドッジボールぐらいの。
ドッジボールぐらいの。美味しかったですよ。やっぱスイカは作った方が美味しいですね。
ちっちゃいのはあの漬物とかにするの。
いや、もうあの皮の部分まで全部食べられちゃいました。本当に、ということでね、すぐ近くの家の近くにあるあの、住んでる自治体の市民農園というところを借りてやってます。
今年ね本当に私のところはあの農家さんと契約していて、できたものをとにかく引き取るみたいなことをしてるんですね。今年はね来ないね。
来ない。
うんうん、いつもの年だったらもう夏になったらもう紙袋に2袋ぐらいね、きゅうりが10何本とかトマトが10個とかね、うん、毎週来るのね。毎週どうするのさっていうぐらい来るんだけど、今年はね先週もトマト1個とかね取れないんだけど、山口農園は
もっと
成績いいんですね。
取れてますよ。もうトマトだけで何百個までいったんじゃないかな。
もう羨ましいや。
ラッキーと思ってます。はい、ただもう次のに入れ替えていってるんですよ。
秋？
もうあの収穫終わった分はさっさと片付けてあげてしまって。
次何作り？
今は、人参を巻いてます。
人参作れるんだ。
と大根と。
深く掘るんでしょ？
というかまあ僕が決めてんじゃなくて、全部神さんの言う通りに
ニーズにここ掘れってニーズに合わせて
ここ掘るという、ほぼ奴隷に近い状態でやって
この野菜が必要だ
ということです。今度まあもうちょっとそんなんだったら持ってこいよって話ですね。今度考えます。はい、はい、いつも話題の新商品を飲ませていただけるブレイクタイムですけど、
これもあれだね、
今日何ですって、僕こんなの初めてだ。コーラゼリードリンク
なんだこりゃと思って買ってきたんです。チュッパチャップスってみんな知ってますよね。
僕知らない。
知らないの？知らない。
世の辞書にチュッパチャップスはない。
あれおかしい、みんな知っているはずだ、
うん、コーラわかるよ、ゼリーわかるよ、ドリンクわかるよ。
丸っこい、うん、丸っこい飴に棒がついてたやつ、いろんな味があるやつ、めっちゃ種類があるやつ、
ね、
あったでしょ。
いや僕食べたことない。
多分お子さんの時代かしら
多分ね、
僕も、まあ、そういうものがありま
して、僕ええとこの子やったからそういうの食べさせてもらえなかった
懐かしいや、チュッパチャップス、なんでそれがジェリーになっちゃったのみたいな、うん、何になっちゃったんですかこれは、
ね、いやコーヒーゼリー、
コーヒーゼリー、コーラやと思ってた、
うん、コーラか、ちょっと待って、めちゃくちゃじゃないですかコーラゼリーって書いてるよ、はい、じゃあ
コーラゼリー、チュッパチャップス、コーラゼリー、タピオカじゃない、ナタデココ入りというものが、
そんなこと書いてないけど、いただきます。
ね、
うわ、これは飲み物なの食べ物なの
うーんとね
十分薬の味はする。
コーラがちょっと薬になっちゃったみたいで、ぐにゅジュルジュルしてて、うん、5ミリぐらいのナタデココがブチュブチュ入ってる。
ちょっとでもハマるかもね。中毒っぽくなりそうな感じがしないでもない。
そうだね、中毒になる人は中毒になる系ですねこれはね。
まあ大体僕何でも好きですけどね。世の中の食べ物に実は嫌いがないんですよ。めちゃ美味しいか普通に美味しいか。
そうでもないのは。
まあ、何も意識しないけど、あ、まあ、少なくとも嫌いとは言わない。まずいとも言わない。そんな人いますよね。だから、山口さん味見してって言ったら味見にならないわってな感じかな。
そうだね、これ可愛いでしょって言っても可愛いがわからない。
可愛いがまたわかります世の辞書に可愛いはない
可愛い、可愛いじゃないですかこれみたいな、
いや人の可愛いはあるよ、
物が可愛いのが分かんない、
この鉛筆可愛いって言われるともう全然分からない。
このお洋服可愛い
は多少分かるな、それは。それは着たら可愛いだろうなという。
なるほどね、なるほど、
あくまで人の形容詞だ。
そんな山口さんでありますが、このコーラね、コーラジェリーっていうのは毎週ねコンビニ行って、毎週新しい商品がどこどこ入ってくるんですよね、でそこで入ってきたものを買ってきて、ここのコーナーでご紹介させてもらってるんですけど、先週も確かあったでしょ、コーラのジェリー、また違う、それはね、何あのレトルトのあのパックに入ったやつ、あれもコーラジェリー。コーラジェリー最近ちょっと流行ってるの？
流行ってるのかな。
なんか分かんないですけど ね、
こんだけ新商品出て、うん、どんどんどんどん増えていったら爆発しそうな気がするのに、うん、消えていくのもあるんでしょうね、
うんうんうんうん、
どれが消えたかも分からず。
そうですね、うん、これでね、
来週これ来週これまた売ってるかどうか見といてもう夏が終わったらなんか消えていきそうな、
あ、 そうね、
そんな感じはあるね。
コーラだからね、うん、出発チャップスね。
時々お役立ちラジオですので、うん、はい、情報をご提供したいと思いますが、
今日はめっちゃ役立っちゃいますか
ですね。今日は、商品名で言えばコンパクト10スピーチ、スピーチで、コンパクト10っていうのは、まあ、あの私前からずっと、紹介し続けてるとか、ビジネス上紹介し続けてるコンパクトシリーズという拡大読書機のシリーズがあるんですね。
コンパクトな、
コンパクト6とか、うんうん、で、その中のコンパクト10というので、モニターのサイズが10インチの タブレット型の、持ち運びができる、読書機です。
iPad ぐらい、
ほぼ iPad と一緒、
うん、
iPad と同じように指をビューッと広げると拡大したりするタイプですね。
なんて言うんでしょうね、
ピンチアウトってやつですか。
ピンチアウト、ピンチイン
とかね、するときはピンチイン、
チョキチョキしたら、チョキチョキしたら大きくなっちゃう。
そうです、そうです、つまんだり広げたりしてですね、
するとビヨーンと大きくなっちゃう、はい、
その、10コンパクト10がまず出たんです、
うん、
でコンパクト10自体は10インチなんで比較的モニターの大きな、携帯型の読書機、
うん、
で、それはそれで素晴らしくてですね、ちょっと特徴がありまして、ちょっとスピーチのことは後に説明しますね、
うん、
まずこのシリーズはもうずっとそうなんですけど、絵がとってもシャープで綺麗です
っきりコントラストがいいってことですか。
コントラストが強いです。
ほう、
コントラストが強いっていうのはどういうことかというとですね、うん、黒白とかにしますね、
うん、
すると、まあ、カラーが綺麗っていうのはハーフトーンも綺麗に出さなきゃいけないので、コントラストは強くできないんです、はい、あまり、
うん、
一番明るいところと暗いところの差をつけるということなんですけど、特にあの白黒の斑点とかを指して写すときに白いところを文字にする人が多いですね。で、背景の紙の白いところをインクを白くして、紙の部分を黒くするという、
黒
バックの白にする字、
ね、はい、
でその時の黒の部分がですね、うん、液晶モニターだと前面に、バックライトってのがあって、
はい、
で、白い部分はそのままストレートにバックライトの明かりが出てきて、うん、黒くしたい部分にはちょうどなんていうんですか、これあの、イカスミと同じなんですけども、
うん、
黒い膜を張ったみたいに処理して、
はい、
まあ、なんですか、カバーするという感じですね。
後ろで光はやっぱりついているんだけど、ついたま
ま、うん、カバーするんです、
はあはあ、
そうすると、黒がですね、黒とは見えるんですけども、実は、真っ黒に真っ白な紙を写すと、うん、真っ黒になりますよね、反転させたら、
はい、
それで、電気全部消して暗い時に見ると結構明かりで使えるぐらい明るいんですよ、
うん、
ってことは裏の光がこえあの透けて出てきてるっていうことなんです、
うん、
ということで、要はコントラストが強いっていうのは真っ黒の部分が真っ暗だということです。
うーん、目が疲れないのかしら、
うん、まあ、それはあの文字判定するのは楽になりますね、余分ないらないところの情報にエネルギーがないから、
うん、
ということです。で、まあ、要するにくっきり見えて、
うん、
で、足を畳んだ状態で電源入れると遠くが見えて、
足を畳むということは
裏にスタンドがあるんですね。
あの言ってみたらちゃぶ台みたいな形にもなるということですか。
あの画面がヒューッと起き上がる状態で使うのが読書モードで、ちゃぶ台じゃない
、折りたたみ、
うん、で画面が起き上がった状態で使う、はいはい、その起き上がるためのスタンドを閉じた状態で電源入れると、
うん、
そのまま、あの画面を見るとカメラがその向こうを映してて遠くが見えてると、で望遠になってるということです。
向こうの看板なんて書いてあるんだろうとか
とかいう感じですね。
あの駅で切符なんぼだろうとか、
行き先表示を見るとか、
は
あ
は
あ
は
あ、そういう使い方になります。
うん、
で重さは1キロ切ってますので、
うん、
まあ、あの持ち運びとしてはタブレットのコンピューター並みです。で、それでまあ色はいろいろ変えられるとかいうのはもう普通の今までの読書機と同じようにできるんですけど、
うん、
ちょっと特徴としてはですね、今までのやつはみんなあの携帯型は、カメラがモニターの真裏にあるものですから、
そうなんでしょう
ね、
うん、
あの立体的なものを見たりとか、それからあの、書いたりとかが難しかったんですよね。
難しかったんです。
でもうこれをあのデスクトップに比べると、卓上型に比べるとここがウィークポイントだって言われてたんですけど、そこがクリアできる仕掛けがこれありましてね、
うん、
この機械はあのモニターの上の縁のところになんか、アームのようなものがこうキュッと格納されてて、それをこう左から右に ビューンと起こすと先っちょにカメラが組み込まれてると、もう一つカメラが隠れてたという状態ですね。でこのモニターの横にちょうどこうアームが立ち上がって、その先にカメラがあって、モニターの横の部分にスペースがあったらそこに紙を置くと、そこの文字も写すと。
わかりました皆さん、うんうん、ちょっと私ちらっと見せてもらったことあるんですけどね、おーって感じですよね、うん、あの斜めに画面が、あの横置きですね、横置きの iPad が斜めに立ってて、その上の辺のところからカメラがニョキッと出てくるんですよね。ニョキッと出てきて、右の方に出てきて、右下にある紙なんかを
画面で、うん、モニターの横に紙を置いていただくと、それが1ページ丸ごと写せると。
でここあの横のも左側のモニターを見ながら、右側に置いた紙の上に文字を書いたりするのがね、うん、
できる、
すんごいストレスなしの形ですよね、あれね。
そういうことです、うん、で、例えば薬の瓶とか、うん、立体的なものとかもその下でこう、
あれ得意なんですか、立体的なもの、
うん、そういう、うん、持ってきてそのまま見ていただくことができるという、
あれ立体的なもの苦手な機種とか、
やっぱり
得意な機種とか、
うんとね、だから、望遠モードにして持ち上げてみるとかすれば、まあできたかもしれないけど、あれある程度距離がないとピントが合わないタイプも多いので、まあこれが初めてそれを意識したタイプだと思いますよ。
なかなか今までのはどれもこれも、
うん、で薬のね飲み方なんてね、もう誰だって見にくいですもんね。もう見えない字で書いてあると言ってもいいぐらい小さいですよ。
最近ね意識した商品も出てきたけども、そういう、
そうなんです、それ消費アドバイザーのお仕事ですか。そういうことでは
ない、ちょっとね、ちょっと詳しいで、
なるほど、というふうなことで、まあ、携帯型の読書機としても比較的画面を大きくて、しかもかけて立体的なものも見えて、遠くも見えて、しかも絵はくっきりと綺麗だというところで十分勝負できるんですが、さらに後ろにスピーチというのがついたと。
それや、
それはその今のスタンドでこうカメラで横の紙を写しているのを、今度はモニターの中にあるスピーカーのマークのついてるところ、まあ、ちょうど真ん中あたりですね、そこをちょんと一回触るとパシャッという音がして、で、秒かかりますね、10秒かかるかなぐらいかな、ちょっと正確なところ測ってないですけど、そうすると、解析が終わると、読み始めると、日本語を読み上げるという機能がついてます。
で私も前あのちらっと触らせていただいたけど、何もないところピッと触ったらボタンポンポンポンポンと出てくるんですよね。
そうですね、比較的大きなボタンですけどね、
10円玉ぐらいだし、
そうですね、まあ、ちょっと全く見えない方は少し場所を覚えていただかないといけませんけども、サポートがいるかもしれませんけど、覚えてしまえばいけるんじゃないかと思いますよ。で、読み上げる性能はこれはまあ今読み上げる回何種類か日本に出てますけども、抜群とは言わないと思います。ただし、いい方のグループに入ってると思います、比較的、まあ、あの100点満点取れる機会が日本語の場合ないんですよね、
なかなか
どうしても、これはもう日本語の構造上も、それから画数が多い漢字がたくさん出てくるということも、それから場面によって読み方が変わるとかいう、まあ、特性がありますから100点取れる機会はないんですけど、まあ読み間違っても、ああこう読み間違ったのかなと分かるレベルで収まってくれてると。もう意味不明なことを連発するというような機会も中にはありますもんね。
ありますね、
ということで、まあ携帯型の読書機としてかなりいい線の、商品としてまとまってるのに、さらに、筆記ができるとか立体物が強いとかいう、なんか隠しカメラみたいなのがボーンと一つ出てくるというのと合わせて読み上げるまでやっちゃうというところが、売りだと思います。
これってどこかでもう見れますか？
いやまだ見れないんですよ。実は
いつ頃からでも出て
これ放送してる15日は、発売日よりちょっと前じゃないかなという気が、
お盆明けた頃には
8月中ぐらいに出ると思います。値段はですね、非課税にまだなってないので、 税金かかっちゃうんですけども、本当は、発売元は22万円6000円にしたかったそうですけれども、はい、それであと2万6000円も、2万2600円かも、うん、あの税金がついちゃうとすごい高くなっちゃうので、うんうん、なんか春先まではキャンペーン価格で23万7600円税込みというふうなことで、うんうん、スタートするようです、うん、はい。まあ、今までね読み上げるだけの機械が19万8000円、拡大する機械が19万8000円だったのに、これが合体して、値段は、前の機械からいくと3万円アップで収まったというところ辺で、これに魅力を感じる人はいるんじゃないかなという気がします。
そうですね、拡大読書機で申請できて、うん、で結構ね最近 iPhone なんかで文字読ませる方なんかも結構いるけども、うん、職場にこういうものね持ち込めない方もたくさんいらっしゃるし ね、あの普通に字も書けて、あれあの書け方っていうのはすごくストレスない感じですね、うん、
専用機としてのそこそこのレベルがありますからね、うん、まあスマホで済む方はそれでいいんですよ、
うんうん、
だけど専用機で仕事とか、まあ快適に過ごしたいという方には、
そうですね、
うん、いいと思います。
スマホなかなかね、うん、はい、やっぱり専用機は専用機の良さがありますよね、
はい、ということで、ま
あ、これはあれ
今日は新商品を紹介させてもらいました。
見る聞くテレビでも聞く、
あ、まだやってないですね、
まだ
近々 YouTube に上げます。
はい、
お楽しみに、
はい、
そろそろ終わりが近づいてきましたけども、
そうですね、ちょっとは慣れてきました、ここの場所前まではね、あの京橋のスタジオで、
そうです ね今いかにもスタジオで
もう密室のところ、音がね、あの入ってこないし、
あの、まあ、俗に言うあのラジオ局のスタジオ、
はい、で撮って
みたいな感じなんですけどね、ここは一言で言うと何でしょう、倉庫ですか
倉庫ってこともない
とは言いませんが、まあ、仮説なんですね、まだ本格的なスタジオができるまでの。
これはスタジオになるんですか、これはこれでええということで
なるらしいですよ。
あ、そうなの、う
ん、12月ぐらいにはなるらしいですよ。
あ、そうなんですね、うん、
そうなんですよ、うん、ということで、まあ、あのひょっとしたら少しあの周りの音とかが聞こえたり、
うん、
1回目の時なんかは結構聞こえたかもしれません
ね、車の音が聞こえたりとかねしたかもしれない、ね、特にね、まあ、このコロナの時期で窓を開けてたりとかして、
窓を開けなきゃいけないんですけど今日開けたら死にそうですね
暑くてね、
そうそうそう、というふうなことで、まあしばらくここでやらせていただこうということです、うんうんうん、いいんじゃないですかね、あの皆さん快適に聞こえてるかどうかわからないんですけども、うん、はい、1回目の放送聞いたとかいう声聞きました、
いただきました、私 Facebook やってるので聞いたよ。
あ、そうなんですか僕まだ Facebook で宣言してないんですよ。
あ、そうなんですね、うん、嬉しい、恥ずかしい、
もうそろそろ始めようかなと思ってます、はい、武田さんも Facebook の友達ってむちゃくちゃ多いんでしょ、
どうでしょうか、最近見たことないけど多分400とか、
あ、すごいですね。で、日本福祉放送の方も JBS 日本福祉放送も確か Facebook 持ってるんですよね。
持ってはりますね。あんまりまだ動いてないので、ね、
頑張って動いてないかもしれませんけど、ちょっと皆さんプレッシャーかけてください、
ね、はい、またね、私の方にもお友達リクエストする時にはぜひね、メッセージ一言添えていただけるとありがたいです、
はい、ということで、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来週。
はい、また来週。振り返し二人はどこにいたの
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りしました。